山秀美の心のしおり。時刻は7時30分を回りました。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり、4月から放送時間が変わって7時30分からのスタートになりました。4月の8日今日あたりから子どもさんたちは入学式や始業式でしょうか。今年は桜満開の中で新しい学校や学年が始まりそうです。新しい友達や素敵な仲間が増えるといいですね。そして桜、花が増えていくとき、こぼれんばかりの満開や散り染め、風に舞ったり地上に敷き詰められたような一面の花びらと桜はいろいろな表情があり、それぞれに美しいですよね。印象的な一本の桜もあれば、桜の名所も。皆さんのお好きな桜の景色、どんなのがありますでしょうか。今年はここで見てきたよ、そんなのがありましたら、ぜひまたお便りお待ちしています。今日聞いていただくのは宮沢賢治の作品です。車。ハーシュはカゴを頭に乗っけて午前中街角に立っていましたが、どういうわけか一つも仕事がありませんでした。呆れてカゴを下ろして腰をかけ弁当を食べ始めましたら、一人の赤ひげの男がせわしそうにやってきました。
おい、大急ぎだ。兵衛の不審に足りなくなったから、テレピン油を工場から買ってきてくれ。そら、あそこにある車を引いてね、4巻だけこの名刺を持っていくんだ。
どこへ行くのです？
ハーシュは弁当をしまって立ち上がりながら聞きました。
そいつを今言うよ。いいか、その橋を渡って柳の並木に出るだろう。十丁ばかり行くと白い杭が右側に立っている。そこから右に入るんだ。するとキノコの形をした松林があるからね、そいつに入っていけばいいんだ。いや、道が一人でそこに行くよ。林の裏側に工場がある。さあ早く。
ハーシュは大きな名刺を受け取りました。赤ひげの男はぐいぐいハーシュの手を引っ張って一台のよぼよぼの車のとこまで連れて行きました。
さあ早く、今日中に塗っちまわなきゃいけないんだから。
ハーシュは車を引っ張りました。まもなくハーシュは柳並木の白い杭の立っているところまで来ました。
おや、キノコの形の林だなんて、こんなキノコがあるもんか。あの男は来たことがないんだな。
ハーシュはそっちの方へ道を曲がりながら、もらってきた大きな名刺を見ました。
土木建築設計工作等請負、虹に払う。
うん、テレピン油の工場だなんて見るのは初めてだぞ。ハーシュは車を引いて青い松林のすぐそばまで来ました。すがすがしい松ヤニの匂いがして鳥もツンツン鳴きました。道はやっと車が通るぐらい、大箱が2列に道の中に生え、何遍も日が照ったり陰ったりして、その黄色の道の土は明るくなったり暗くなったりしました。ふとハーシュは縮れ毛のかわいい子供が水色の水平服を着て空気銃を持ってバラのやぶのこっち側に立って、しげしげとハーシュの車を引いてくるのを見ているのに気がつきました。あんまりこっちを見ているのでハーシュは笑いました。すると子供は少し機嫌の悪い顔をしていましたが、ハーシュがすぐそのそばまで行きましたら、にわかに子供が叫びました。
僕、車へ乗せてっておくれ。
ハーシュは止まりました。
この車、ガタガタしますよ。ようござんすか、坊ちゃん。
ガタガタしたって、僕ちっとも怖くない。
子供が大威張りで言いました。
そんならお乗りなさい。よっと、そら、 しっかりつかまっておいでなさい。鉄砲は前へ置いて。そら、動きますよ。
ハーシは後ろを見ながら車をそろそろ引っ張り始めました。子供は思ったよりも車がガタガタするので唇を曲げて、やっぱり少し怖いようでした。それでも一生懸命捕まっていました。ハーシはずんずん車を引っ張りました。道がだんだん狭くなって、車の輪はたびたび道の縁の草の上を通りました。その度に車はガタッと揺れました。子供は一生懸命車にしがみついていました。道はだんだん狭くなって、真ん中だけがへこんできました。ハーシュは車を止めて子供を振り返ってみました。
スズメ取っておくれ、
子供が言いました。
今に向こうへ着いたら取ってあげますよ。それとも坊ちゃん、もう降りますか。
ハーシュは松林の向こうの水色に光る空を見ながら言いました。
降りない。
子供がしっかりつかまりながら答えました。ハーシュはまた車を引っ張りました。ところがそのうちに、ハーシュはあんまり車がガタガタするように思いましたので、振り返ってみましたら、車の輪は両方下の方で集まって鎖型になっていました。
道の真ん中がへこんでいるためだ。それにどこか壊れたな。
ハーシは思いながら止まって、静かに舵を下ろし、黙って車を調べてみましたら、車輪の鎖が一本抜けていました。
坊ちゃん、もう降りてください。車が壊れたんですよ。危ないですから。
いやだよ。
仕方ないな。
ハーシュはつぶやきながら辺りを見回しました。確かに構わないでおけば車輪はすっかり抜けてしまうのでした。
坊ちゃん、では少し待っていてくださいね。今縄を探しますから。
ハーシュはすぐ前の左の方に入っていく小さな道を見つけて言いました。そしてその道は向こうの林の陰の一軒の百姓屋へ入るらしいのでした。ハーシュはその道を急いで行きました。麦のはぜがずっとかかって、その向こうに小さな赤い屋根の家と井戸と柳の木とが明るく日光に照っているのを見ました。ハーシュはその麦はぜの下に一本の縄が落ちているのを見ました。ハーシュはかがんで拾おうとしましたら、いきなり後ろから高い女の声がしました。
何する、持っていくな、人のもの。
ハーシュはびっくりして振り返ってみましたら、顔の赤い背の高い百姓のおかみさんでした。ハーシュはどぎまぎして言いました。
車が壊れましてね、後で何かお礼をしますから、どうか譲ってやってください。
いけない、人が一生懸命なったものを黙って持っていく。町のものみんなこうだ。
ハーシュはしょげて縄をそこに置いて車の方に戻りました。百姓のおかみさんは後でまだブツブツ言っていました。
あの縄なうに1時間かかったんだ。仕方ない、怒るのはもっともだ。
ハーシュは目をつぶってそう思いました。
ああ、くさびどこかに落ちてるな、探せばいいんだ。
ハーシュは車のとこに戻って、それからまた来た方を戻ってくさびを訪ねました。
早くおいでよ。
子供が足を長くして車の上に座りながら言いました。くさびはすぐ大箱の中に落ちていました。
あった、なんでもない。
ハーシュはくさびを車輪にはめようとしました。
まだはめない方がいいよ。すぐ川があるから。
子供が言いました。ハーシは笑いながらくさびをはめて、油で黒くなった手を草になすりました。
さあ、行きますよ。
車がまた動きました。ところが子供の言ったようにすぐ小さな川があったのです。二本の松木が橋になっていました。
母、この子供がくさびをはめない方がいいと言ったのは、
車輪が下で寄り合ってこの橋を通れるというのだな。ハーシは一人で考えて笑いました。水は二寸ぐらいしかありませんでしたから、ハーシは車を引いて川を渡りました。砂利がガリガリ言い、子供はいよいよ一生懸命にしがみついていました。そして松林の外れに小さなテレピン油の工場が見えてきました。松ヤニの匂いがシーンとして、青い煙は上がり、日光はさんさんと降っていました。その戸口に、ハーシは車を止めて叫びました。
塀からテレピン油を取りに来ました。
技師長兼職工が笑って顔を出しました。
すみません。今お届けしようと思っていましたが、手が空きませんでね。
いいえ、私はただ頼まれてきたんです。
そうですか。すぐあげます。おい、どこへ行ったんだ。
技師長は子供に言いました。
どうも車が遅くてね。
それはいかんな。
技師長が笑いました。ハーシも笑いました。本当に面白かった。こんなに遊びながら仕事になるんだら、今日午前中仕事がなくて嫌な気がしたのの埋め合わせにはたくさんだと、ハーシは思いました。
福山秀美の心のしおり。
さて、今週もお知らせをさせていただきます。4月14日日曜日午後1時30分から県立図書館2階のメディアアートホールで福山朗読教室第10回定期朗読会を行います。入場は無料です。小さな幼児のお子様には入っていただけないんですけれども、どうぞご自由に参加していただけます。4月14日日曜日1時30分からメディアアートホールでお待ちしています。ぜひお出かけください。今週もありがとうございました。お相手は福山秀美でした。